はい、今回はですね、箱の中の羊という映画を見たので、その感想を話します。この映画ですね、是枝裕和監督の、新作の映画です。で、これはカンヌのね、コンペに、出品されて、で、パルムドールって、最高賞とかですね、グランプリとか、その2番目の賞とかですね、なんかそういうのを、争うそのコンペに、出品されて、で、結局無冠やったんかな、っていう作品ですね。で、これね、カンヌって星取りがあるんですよ。何だっけ、4段階やったっけな、5段階とか 4かな、なんか、その4点満点かなんかの、星取りで、があって、でそのなんか評論家とかがね点数つけるんですけど、それでなんかね、1.3 とかやったんですよ、確か 1.3 か 1.4 かなんかやったんですよ。で、カンヌのその評価ってすごい厳しいので、そういうなんか1点いくつみたいなのは、あるんですよね、そういうのはね、毎回。でこれ確かね最低点やったと思うんですよね。で、ちょっと厳しいなと思ったんですけど、そのカンヌのねその評価が厳しいなっていうふうに思ったんですけど、で見てみたんですよ。見たら、これはちょっとあかんなと思いました、僕は。ちょっとダメでした、僕は。良くなかったです、この映画。どの辺が良くなかったのかっていうと、やっぱりね、その、事前の予告の時点で、ちょっとなと思ってた、その、第5、お笑いコンビの千鳥の第5が、僕はやっぱ良くなかったなと思ってて、何をやっても何を言っても第5にしか見えないんですよ。でこれはね、その別にその彼自身が悪いんじゃないんですよ。第5自身が悪いんじゃなくて、その何て言うか、第5をそのキャスティングしたっていうのがもうなんかあかんと思うんですよね。だってこの人、そのお笑い芸人やから、プロの役者とかじゃないから、その別の何かになりきるみたいなことって難しいと思うんですよ。でキャスティングの狙いとしても、その第5っぽい感じみたいなのを狙ってキャスティングされてると思うんですね。だからもうそうするしかないんですよ。そのなんていうか、彼はもうその第5でいるしかないんですよ。でそれがやっぱり良くなかったと思いますね、この映画の場合は。で、なんかすごくその、シリアスな場面とか、あるんですけど、その予告編でもね使われてる場面とかもあるんですけど、なんかすごい声を荒げる場面とかあるんですけど、そういうところでもすごいシリアスな場面なんですけど、そういう場面もなんか、ちょっとこれは面白い場面なのかなってちょっと思ったりするっていうね、ところがあって、ちょっと難しかったなっていう感じです。で、その夫婦、役の、綾瀬はるかがいるんですけど、綾瀬はるかもなんかあんま良くなかったっていうか、この映画、その映画の中でも語られるんですけど、その綾瀬はるかのセリフで出てくるんですけど、その異なるものっていうのを、一つにする、っていうのがなんか一つ、そのなんていうか、こうコンセプトみたいになってるんですよ。でだからこの夫婦のキャスティング、メインのそのこの作品のドラマの部分を担ってるこのメインの、キャスト2人、綾瀬はるかと大吾、この2人のこの異質なものを2つくっつけてるっていうキャスティングなんですよ、これはそもそも。でそのコンセプト先行のキャスティングっていうのが、やっぱりなんていうか、僕は頭でっかちやなと思ったんですよね。そのなんていうか悪いけど、で なんかそれで そのコンセプトみたいなのが先に立ちすぎてて、なんかそのなんていうかな、こうコンセプトを見てるみたいになってる、なんていうかそういう気になってしまったんですよね、見てる間。なんかね、その映画を見てる、作品を見てるっていうよりもそのコンセプトをそのまんま見てるみたいな感じ、感覚になって、でそれがねちょっとなんか良くなかったなと思いました。はい。でまあ一応その、あらすじというか話の、導入部分みたいな、を話しておくと、まずなんかねその海の上をその上空をね、なんかドローンが何台か飛ぶっていうところから始まるんですよ。飛んでるっていう。で佐川って書いてるんですね。でそのなんか佐川急便のそのドローンがなんかその宅配便をねそのドローンでその運んでるみたいな、のが出てくると、うん、でなんかその時になんか遠くない未来みたいなのが字幕で出てくるんですね。でなんかその本当がなんかねその残念やったとかっていうことがないからまあまだいいかなって思うんですけど、字幕でその遠くない未来って出すのどうなんかなってまず思ったんですよ。なんかそれはドローンが飛んでる景色とかを見せて、でそれで、あ未来やって感じさせる、うん、なんかその映像で景色でそのあ未来やって思わせるっていうのがそのなんか映画のなんか演出じゃないのってちょっと思ったりもするんですよ、うん、なんで字幕を入れたのかっていうのも僕はちょっと分からへんかったし、まあまあそれはまあ一回置いといてですね。でそれで、まあその宅配便がね、まあ届くんですよ、綾瀬はるかの元に。でなんか綾瀬はるかの家はなんかねこれ音音っていうキャラクターですね、名前が。で音音はですね、なんか中庭のある家に住んでるんですよ。でもうめちゃくちゃその、モダンなデザインの、モダンっていうかなんて言ったらいいのかな、なんかすごい建築家が建てた家やなみたいな、デザイン料でめっちゃ金取られる家やみたいな感じがする、家なんですけど、そこの中庭にいるんですよ。でそれをそのドローンの視点から、見るんですね。でもうその時点で家のそのなんていうかなその住居で居住するスペースに、そのなんか部屋の連なりみたいなのにその真ん中に中庭があってっていうのがその箱型になってるじゃないですか。で箱の中の羊じゃないですか、この映画のタイトルがね。だからもうなんかそこもちょっとコンセプトが勝ちすぎっていう風にちょっと感じたりとか、まあ、うん、まあまあそれも置いといてですね。で、まあ、それでドローンがね、まあ、着陸してその玄関の先のあたりにね、着陸して、でなんかそのスマホになんか通知が届くんですよ。その琴音の、届くんですね。で、それでまあ荷物取りに行って、でなんかスマホをこうかざしたらこうペインって開いてですね、でそれで中から荷物出すんですけど、なんかねそのこれなんやろみたいな白い箱があるんですよ。でなんか箱にはなんか青いね蝶々のなんかをこうなんかかたどったマークみたいなのがついてて、でなんかそれ開けるんですよ。でそしたらなんかそのリバース社っていうところが、いて、でそこがそのなんかヒューマノイドを作ってますと。でそのヒューマノイドをあなたのその亡くした、家族に似せて作ることができます、でそれをこう貸し出すことができますよと、いうサービスをやってますよっていう広告なんですね。で、でまあその後ね、その夫の、まあ、大吾が演じるその、健介、と、話すんですけど、まあ、その内容でね、そのリバース社っていうのが、息子の、かけるっていうのがいたんですけど、そのかけるが、亡くなったお葬式の時に来てたなっていうのを言うんですよ。でだからまあこの夫婦には、まあ、息子が、いたと。うん、でもまあ 2年前に亡くなってしまったっていうことが、まあ、ここでわかるんですね、うん、で、まあ、それでですね、その後なんかあのオセロっていうね、まあ、猫を飼ってるみたいなんですけど、なんか外に出てね餌を出すんですよ。でオセロとか言って呼んで、にゃーとか言って呼ぶんですよ。でなんかもうここ1週間ぐらいあの出てこうへんなみたいな、おらんへんなみたいなことになるんですけど、猫を放し飼いにするなと思うんですね。その未来の世界であろうとそれはあかんやろと思うんですよ。放し飼いせえへん方がええけどなと思う。でなんかね、そのなんていうか、その食事をねとって、そのケンスケと乙女がその夫婦でその食事をとってる場面もなんかね、そのケンスケがずっとその出されたもんをなんかずっと食べてるんですよ。で洗い物とかもせえへんし、なんかこの人ね家事をやってる様子が全然ないんですね。でこれが近未来かみたいな思って、でなんかねこの映画一応設定は近未来なんですね。でヒューマノイドの性能みたいなところ、質感とかめちゃめちゃリアルに人間を再現できますよっていうその技術はあの結構先の未来の技術やと思うんですよ。そんな簡単に、そんななんか一応設定上は10年から15年ってなんかパンフレットに書いてたんですけど、そんな無理やろと思うんですよ。それは無理やろと思うんですけど、そのなんていうかそのプログラムとかの発展じゃないですからね。その工学的なその技術の発展やから、それはそんな無理やろって思うんですけど、だからその割と遠い未来なんですよ、そこの技術は。で、まあ、そういう嘘つくのは別に OK やと思うんですね、その SF 作品において。でもその中で行われてるその実際のその家族のなんていうかな形というか、なんていうか設定されてるのは近未来で、そのヒューマノイドの技術は、結構未来で、ドラマはかあの現在っていうか現代っていうか、なんならちょっと昔ぐらいなんですよ。その猫を放し飼いにしてるっていうこととか、そのなんていうか性的なそのなんか家庭内での役割分担がされてるっていうこととか、ちょっと昔っぽいじゃないですか。まあ今もそういう家庭あると思いますけど、そのなんかそういうのがあって、そこもなんかちぐはぐやなと思ったんですよね。なんかそれも狙いやって言われたら、そのなんていうか異なるものを組み合わせてるその狙いなんやって言われたら、それはそうかもしれんけど、でもなんかやっぱ納得感は全然なかったんですよね。でそれでまあそういうのがあって、でまあそれぞれ仕事行くんですね。でそう、音ね別にその専業主婦でもないんですよ。この人仕事してるんですよ、普通に。建築家なんですよ。建築家めっちゃ忙しいじゃないですか、普通に忙しいじゃないですか。で、まあ、在宅で仕事してるから主にこの人が家事やってるっていうことなんかもしれないですけど、主にってレベルじゃなくてこの人が全部やってるんですよ、なんか、っていう風に見えるんですね。でその、ケンスケの方はなんか草野球とか行ってるんですよ。でお前マジかみたいな感じなんですけど、でその後ほどねいろいろその語られる事実みたいなのがあるんですけど、その事実も踏まえるとなんでケンスケがそんなことになってるのかちょっとよくわからないんですよ、うん、っていうところがあったりとか。だからそのなんていうか人物の心理もちょっと追えなかったっていう、ところが僕にはあります、はい。でっていうのがまああってですね。でその仕事をやりますよと、うん、でそれでですね、まあなんか、いろいろあってなんやかんやあって、でまあそのリバース社からそのヒューマノイドを、まあ借りるかどうかっていうことなんですけど、ちょっとまあ説明会だけ聞こうってことになるんですよ。聞きに行こうってなるんですね。でそれで、まあそのケンスケと乙女が、説明会に行くと、うん、そしたら、なんかねそのケンスケが周りを見ててね、そのなんかあのプレゼンみたいなのやってるんですよ。そのなんか映像プレゼンテーションの映像みたいなのが流れてて、でそのムービー見ててね、で周りの人泣いたりしてるんですよ。でうわなんか怖いなみたいな、 なんかちょっとカルトっぽいなみたいな感じで、ちょっと嫌やなみたいな感じで、あの音音に話しかけたら音音が泣いてるっていうところがあって、でちょっとギョッとするみたいな、みたいな。でまあここはちょっと多分その笑える場面やったんちゃうかな、ギャグとしてやってるんちゃうかなっていうふうに思うんですけど、うん、で、まあそれでいてなおかつそのなんていう夫婦の、夫婦とはいえ、そのなんていうか反応が違うっていうね、違う生き物なんやと、違う人間なんや、違う感性なんやっていうね、まあ表現になってるというふうに思うんですけど、まあそういう場面があって、でですね、で、その後ですね、まあ説明会が終わった後なんかねご飯を食べるんですよ、2人で。でなんかご飯食べながらなんか話すんですけど、その時になんかねケンスケがカレーかなんか食べてるんですよ。でケンスケはカレーを混ぜて食べる派なんですね。で音音はその食べ方嫌やって言ったやんって言うんですよ。でまあだからそのなんか分けて食べたい人なんですね。でまあなんかここもその夫婦の違い、それぞれの違いっていうのと、そのカレーとご飯っていうその異質なものを混ぜるか混ぜへんかみたいなのが出てくるんですね。あのねうまいんですよ、まあ言ったらうまいんですけど、僕はもうなんかやっぱコンセプトが勝ちすぎてるってやっぱ思うんですね。うん、でまあまあそれは置いといてですね、でその食事をしているこの夫婦のところにあのヒューマノイドの子供が来るんですよ。うん、で最初ヒューマノイドってわからないんですね。でまあ話しかけられて、でなんか保護者の女の人が来て、でまあヒューマノイドなんですと、でそのメンテナンスで今日来てるんですって言うんですよ。でまあその人もね、その子供が亡くなって息子が亡くなって、うん、でそれでまあ、一緒に暮らしてるんです、2年間一緒に暮らしてるんですって言うんですよ。で、まあ、この人もこの人一人で来てるんですよ。そのこの人とそのヒューマノイドの、子供のイツキっていう名前なんですけどね、うん、でまあキっていう名あの字ですよ、うん、樹木の樹って書いてキ、イツキですよ。でと一緒に来てるんですけど、夫の姿がないっていうことで、なんかその息子のことでとかそのヒューマノイドのことで意見の相違があって別れてしまったのかな、もしくはただ単に用事があって来てないだけなんかなっていうのが、まあどっちかわからんっていうね。まあだからその箱の中の羊状態ですよ、これはね。目に見えないところがあるみたいなね。だからまあうまいんですよね。で、そういうのが提示されると、で、まあその最初ヒューマノイドって分からんへんかって、普通の、人間の男の子やと思って接してたら違ったっていうので、これはちょっとこのリバース社でヒューマノイド借りてみようかっていうことに、まあ、なるんですね。うん、でそれで、まあこの夫婦が、そのヒューマノイドの子供を、子供の代わりのをまあ受け入れて、まあいろいろ起こりますよと、いろんなことが起こりますよっていう、話になってます。はい。でですね、まあこのなんかこうモダンなデザインのなんかすごいかっこいい家で、そのまあなんかそのヒューマノイドみたいな、家族と一緒に暮らすみたいな、話で言うと。アフターヤンっていう映画があったんですよ。これねコゴナダっていう監督がいて、韓国の人やったかな、の人なんですけど、まあ、コゴナダってその、芸名というか、なんですよ。その監督する時の名前なんですけど、これね、何だっけ、ナダコウゴっていう人がいるんですよ。これ日本人なんですけど、この人脚本家なんですね。で、どういう映画の脚本を書いてたのかっていうと、小津安二郎の映画の脚本を書いてた人なんですよ。で、この小五灘監督は、その、小津安二郎の映画がすごい好きやから、その、脚本家の、名前を取って、で、小五灘って名乗ってるんですね。うん。まあ、だからそのババマリオみたいな感じですよ、ね、 まあ、そういう感じの、ネーミングですね、うん、でそういう、人がいるんですけど、その人の、まあ、アフターヤンっていう作品で、まあ、ヤンっていう、アンドロイドを、迎えた、夫婦と、まあ、娘が一人いるんですけど、の話っていうのがね、描かれるんですよ。でアフターヤンすごい良かったのは、その未来、結構未来の話なんですね、このアフターヤンは。で、まあ、すごい未来やから、このすげえ高性能なアンドロイド、が人型のねアンドロイドがいるっていうのにも説得力があるし、その 人型の人間に見えるアンドロイドである意味っていうのも、分かるんですよ。でっていうのは、この夫婦はコリン・ファレルかな、コリン・ファレルが夫やってて、で妻はアフリカ系の人なのかな、やったんですよ。で娘はアジア系なんですよ。でっていう、まあそのなんていうかな、血のつながりはないんですね、娘と。で、まあ養子を迎えてる、養子に迎えてるんですけど、その養子のその女の子のお兄ちゃんというか、まあ、お兄ちゃんっていうかな、まあその人種的なそのなんていうかルーツみたいなものとつながるような感覚とか、あとその、アジアの文化っていうものとのそのなんかつながり、文化的なつながりみたいなものを、その養子のね子供に与えてあげたくて、この夫婦が購入したっていう設定なんですよ。だから人型である意味があるんですよ、そこに。人型じゃないと、まあなんていうか、そのルーツとのつながりみたいなのが感じられへんし、で、まあ、そのアンドロイドとして最初から接してるんですね、っていうその話になってて、でもそのヤンの、なんか記憶の、なんか記憶が記録媒体、からなんか映像を見るんですね。そのヤンが、記録してた映像っていうのを見ることによって、あの家族として認識していくみたいな話になっていくんですよ、うん、でこっちの方がよっぽど なんていうかな SF としてよくできてたなと思うんですよね。その銃撃戦とかアクションとか派手なアクションとかないけど、めちゃくちゃなんか未来の物語やと思ったんですよ、その SF やって思ったんですよ。でもやっぱりこの今回のこの箱の中の羊は、あの SF っぽい感じにはしてるけど、やっぱりその現代、なんならちょっと昔の、家族のもとに亡くなったはずの息子ということになってる何か別のものが入り込んできたらどうなるかみたいな話になってて、うん、で結局そのなんていうかな、その両親が抱えるその後悔とか罪悪感と向き合う話なんですね。だからそのグリーフケア、ですねの話になってるんですよ。でなんかそのじゃあグリーフケアの話にしたらええやんって僕は思ったんですね。そのなんか一応その中国かどっかでその AI によってその個人っていうのを再現するサービスがあるっていう話とかで、あとはまあその美空ひばりがその AI で再現されたりとか、まあ、映画やったらそのキャリー・フィッシャーがね、そのなんかスター・ウォーズで出てきたりとか、なんかそういうことがあるから、まあやってこの、そのテクノロジーによって、その個人を再現する試みみたいなのを出したのかもしれないですけど、なんか僕はそのあんまりその SF として作る気がないんやったら、やっぱその現代の話として、現代の、技術で、なんか話を作ればよかったんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、なんかエンディングというか、 結末とかはそんな嫌いじゃないんですけど、うん、あの、うん、でもなんかなんていうかな、やっぱりその、うん、賢く作りすぎてる、うん、っていう風に僕は見えたし、うん、あんまりやっぱり良くなかったなっていう風に思いますね。で多分ね、そのまあ子供のその、人型の、ヒューマノイド、っていうとそのまあやっぱ AI、 スピルバーグの AI とかも多分参考にしてると思うんですね、うん、であとはその一応そのインタビューとかの中ではエクスマキナっていう、映画があって、アレックス・ガーランドのね、映画があって、なんかそれもそれをまあ参考にしたというか、その影響を受けたみたいな言ってるんですけど、エクスマキナってね、あの、AI っていうかその AI に、人工知能に、感情があるのかどうかみたいな問いに対して、そのなんていうかな、どっちとも取れるみたいなエンディングになってるんですよ。なんか見る人によって、あ、 AI にも感情があるんやっていう風に思うエンディングになってるように見えるんですけど、いや、これはその感情を模倣してるだけであって、ものすごくなんかそのトレースするのがうまいだけやんっていう風にも取れるエンディングになってるんですよ。でもこの作品やとなんか感情があるみたいな感じに、描いてて、その部分ではちょっとやっぱりエクスマキナから後退してるなと思うんですよ。10年以上前の映画ですけど、うん、10年ぐらい前の映画ですけど、そっからちょっとやっぱ後退してるなと思います。だからあのね、 SF とか本当全然興味ないと思うんですよ。でもうね、この SF として見てしまったっていうのが僕の間違いやったと思います。失敗やったと思います。僕の見方が間違ってるってこともあると思います。はい。で、ね、その、まあ、ちなみに言うと、その、AI に感情がうんぬん、かんぬんみたいな、話に関しては、あのね、前に聞いてたポッドキャストがあって、今も終わってるんかな、なんですけど、あの、引用っていうポッドキャストがあったんですよ。でそのポッドキャストのそのまあ2人でやってはるんですけど、ヨウさんっていう人がいたんですね。引用のヨウさんで、その牧野ヨウっていう人なんですけど、この人がなんか研究者かなんかやってはったんですよね。で、なんか生命科学の、うん、やってはって、でもともとは熱量と文字数っていうポッドキャストがあって、これはあの芸人の米粒社協の三九達夫っていう人がいて、でその人がやってる、もう10年以上やってますね、その今もやってはるんですけど、そっちはその熱量と文字数っていうポッドキャストがあって、でそこにエピイロっていう名前で投稿してはったんですよ、うん、でその、でその熱文字を僕は聞いてたんで、でエピーロさんが、なんかポッドキャストやってるらしいっていうので、まあ、聞いてたんですけど、まあ、この人がこの、まあ、あの牧野陽という人ですね、この人が、小説を書いてて、で、なんかその小説でその AI に感情があるかどうかうんぬんみたいな話に一つ決着つけたんですよって僕は思ってるんですよ、うん、結論っていうかをみたいなものをこの人出したと思ってるんですね。でちょっとそれ読んで僕天才やって思ったんですね。もうそのやっぱ研究者みたいな人だから、その答えの出し方がスマートやなと思って、でもうすごい小説やと思ったんですけど、まあ、今読める状態なんかわからないですね。前はその書く読むで、ただで読めたんですけどね、うん、っていうのがあったりして、でそういうの知ってるから、この知ってるからっていうのもあるのか分からへんけど、この箱の中の羊のなんか描写とかはちょっとなんか古く見えました、僕には。はい。っていうかなんか興味ないよなって思ったんですよね。っていうのがなんか僕は あんまり良くなかったなっていう点です。はい、もうそのほんまに現代劇で現代のそのテクノロジーで可能なこと、でその話を作っていった方が良かったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、でまあでもね、そのなんか結構その全面的に批判みたいな感じですごい否定的に、まあ喋ってきたんですけど、あのね、なんか全然見いひん方が良かったみたいな映画ではないんですよ。うん、やし、なんていうかな、そのやっぱ作家の映画やからこれだけその強烈な反応みたいな、全然良くないみたいな、反応が出てくると思うんですよね。うん、でなんかやっぱりその是枝監督の作品って僕その全部は見てないし、たまにしか見ないんですけど、でその、まあ、いいやつも悪いやつもあるんですよ。いいなと思う作品もあるし、今回みたいになんか良くないなって思う作品もあるし、いろいろなんですけど、でもそのたまにすごいいい作品とか撮るんですよ。でたまにいい時の良さがもう半端じゃないんですよ。なんか万引き家族とかすごい良かったしね。だからなんかね、なんかこの僕はうまくいってない作品やと思うんですけど、こういうなんかうまくいってない作品を撮るのも一つの才能やなと思うし、作家やなって思うんですよね。だからこれからもこういうの撮っていってほしいなと思いますね。でそれでたまにね傑作撮ってほしいなって思います。はい、でまあだからこれからも多分ね見続けていくと思います。追いかけていくと思いますね。なんかそれがリアルタイムで追いかけられるっていうのはね、楽しい、作家でもあると思いますし、はい、でまあこんなもんですかね。はい、以上です。